サムしていきましょう。ラララララララララララさん、はい。罪をもにを除くは地の地から、主の地は悪魔の技をこぼつくしき力なり。力ある主イエスの地、受けよ受けよ。力ある主イエスの地、受けよ今受けよ。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もデボーションを通し、あなたの御教えのうちにある屈しきことに目を留めさせてくださいますように、どうぞお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日の聖書箇所はイザヤ書6章8節から13節、お読みいたします。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わしてください。すると仰せられた。行ってこの民に言え。聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るな。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように。私が主よ、いい家も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで。そこにはなお十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒されるときのように。しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株。アーメン。今日の本文をまとめてお伝えいたします。イザヤは誰を使わそうという主の声に対し、私を使わせてくださいと応答しています。ご自身の使命に従い出て行こうとするイザヤに対し、主はその働きの結果を覚悟させるとともに、民の誠の悔い改めを願われます。ご自身の御心を告げられ、さらにユダの民の中で最後までご自身に忠実な者たちが残されるとも話されました。はい、それではしばらく御言葉を黙想して神様からの示しを求めていきましょう。はい、では、私から分かっちゃいます。私は8節がここに止まりました。神様が誰が我々のために行くだろうと言われたことに対し、イザヤがここに私がおります、私を使わせてくださいと応答しているその態度に心が止まりました。神様の召しに対しすぐに即座に応答する姿勢というのが祝福であるということをここから教えられています。
はい、私は13節が目に留まりました。13節というか9節から13節を通して、このすべての状況がイザヤの使わされた先のすべての状況が進んでいて、何の希望が見出されない場所だとしても、主は確実に最後備えた切り株を残してくださり、聖なる末こそこのその切り株とあるように、必ずそこから救いの道が開かれ、必ず何か全てが失望で終わることは絶対にないんだということを感じました。以上です。
私も8節に目が止まったんですけども、他のものでもなく、自分がここにいます。私を使わせてくださいと、自ら進んで神様に応答する、そのような信仰が、主に喜ばれる信仰であることを示されています。以上です。
はい、私も 8節なんですけれども、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうということで、ちょっと前の部分にも関わるんですけども、主が清めてくださって、罪がなくなるわけじゃないですけども、不義が取り去られた時に、本当に初めて使わされることができるということを思わされました。以上です。
それではさらに言葉を黙想していきましょう。言葉を詳しく調べ、三位一体なる神様について、また教えられる一つのことについて探り、またそのことについて黙想していきたいと思います。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は8節から10節のところで、天の父はご自分のために行くものを探しておられるお方であることを教えられました。また使わすのにふさわしいものを探しておられるお方であることを教えられました。私たちがイザヤのようにその御声を聞いて応答するとき、また9節から10節に書いてあるように、使わす者に対する与えられる使命とは何かを、何をすべきかを教えてくださるお方であることも教えられました。また8節のところで模範ですけども、この偉大な国の王が死んで新しい王が建てられて、また周りの国々が強くなっている混雑した国際情勢の中で、神様がご自分の御心を伝える預言者を探しているとき、このイザヤは主の御声を聞いたときに、他の人じゃなくて神様が自分に尋ねてきて自分を召されていることを悟ったと思います。そのときにイザヤは恐れたり、またヨナのように逃げたりしないで、私がここにいますから私を使わせてくださいと応答して献身しました。その姿が模範的だと思いました。最後に9節から13節のところで、教えられたことですけども、陸のイスラエルの心を神様は固くなにさせて、その時がいつまでかというと、まず一時的にはこのバビロン捕囚の時までではありますけども、ですけど使徒の働きの28章最後のところを見ると、パウロがユダヤ人たちにローマで伝道しながら聞く者があまりいなくて、そこでこの箇所を引用して、この預言が成就しているということを言っているんですが、この新約時代に肉のイスラエルの思いが固くなになって、福音を聞いても悟ることができない、これを今この箇所で指していると思いました。しかし切り株のようにわずかな肉のイスラエルも救われた者が起こされていて、そして世の終わりの時代にはイスラエルの救いが再び起こされるんだろうなということを教えられました。以上です。
はい、私も8節からイザヤの姿、献身的な姿を模範として教えられました。イザヤは神様のこの誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる声だけを聞き、それに応答された姿であって、どこどこに行く、何をするとか、そういう状況が何にもわからない時に、どこにでも行きます、どこにでも使わせてくださいという、この完全なる献身の姿、これが本当の主に対する献身だなと思いました。また9節から13節を通して、主は備えられた良い地にだけ送られる方ではないんだということを教えられました。このイザヤが使わされたところは、行ってこの民に植え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るなと、決して備えられたいい実があるところではなかったんですけども、そういうところに送ることもあり得る。だけどもそれも主が導かれるまま従っていけば、必ず最後、主は失望で終わらせることはないお方だということを教えられました。以上です。
はい、私は先ほどの鈴木ですけれども、ちょっと前の日の分も含むんですけれども、本当にこの聖霊のバプテスマのように、不義が清められて私たちの心が燃えるときに、主が使わす準備をさせてくださるということを思わされました。 本当にそのように聖霊によって心が燃えるときに応答することが必要だなということを思いました。また、まあ、同じですけど9節から10節で本当にこのイザヤが全く聞かない民に使わされるという、まあ、そういう使命もあるということを思いました。イエス様の時代もこの御言葉が読まれましたけれども本当に立ち返る人が少ないんですけれどもそれでも語り続けなければいけないと。すべての人に福音が明かしされるときに主の再臨が来るので私たちも、その人が聞くかどうかをに関わらず語り続ける必要があるということを思わされました。以上です。
はい、私も、13節を通して神様について教えられました。13節からわちわちが荒れ果てて、そして言葉に対しては聞く耳が閉ざされている、そのような状況の中でしかしその中に切り株がある、聖なる末こそその切り株という言葉があり、このところから父なる神様は荒れ果てて民が全く耳を傾けないそのような地のように思えたとしてもその中に必ず希望を残されるお方だと思わされました。その切り株最後まで神様に対し忠実なものが残されてそこからまた神様の御国が前進していくというそのような希望を私たちも捨てずに宣教の働きをする必要があるということを示されました。以上です。それでは最後に、それぞれいただいた御言葉を適用していく時間を持ちましょう。はい、ではできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今自分で自分の思い通りにうまく いかないこととか、まあ、目に見える環境がよく見えなかったり状況が悪いなと感じることも勃開していく上であるんですけども、今日のディボーションを通してそういう時があったとしても諦めたり働きを変えてはいけないんだということを今日は適用しました。主が使わされた場所でずっと使えていくなら最後は主の逆転勝利を与えてくださるお方だということを今日は教えられたので、忠実にどんな状況でも主に仕えて感謝して進んでいきたいなと思いました。以上です。
はい、私も神様にされて導かれてさせていただいている奉仕において人の目を気にしたりせずに神様だけ見上げて積極的に捧げる心で奉仕していこうと思いました。人の目を気にせずに、まあ、失望したりそういうことせずに、また人がどう思うかとかそういうことを気にせずに御心だと思って示されていることは積極的やることが正しいことだなということを示されています。あとこの宣教においてもこう目に見えないに対して失望したりせずに必ず主の切り株が残されているという信仰でいつも喜んで宣教したいなと思いました。以上です。
はい、私は、主が使わされる志を与えてくださるということを思わされました。以前北海道に行ったんですけども、やっぱり主がそういう願いを与えてくださるので本当にそのような願いが与えられた時にはこの主の御声に応答してまた今度もそういう機会が与えられることを積極的に祈り求めたいなということを思いました。以上です。
私は不思議な、今日語られたのは荒れ果てて神様のお言葉に対しこう閉ざされた状況の中にあって、まあ、切り株があるということでした。まあ、今日教えられたのはその切り株が、まあ、自分であるということ不思議に示されました。関わっている、まあ、あるコミュニティがあるんですけども、そこが非常に今荒れ果ててしまっていて、まあ、ただその中に、まあ、主が希望として自分の存在を置いておられるんだなということを今日は思わされました。まあ、自分自身は、まあ、その中にあって忠実に、まあ、主の御心を成し遂げていこう、そこに希望があるんだということを思いました。忠実に 主の働きをしていきたいと今日は思いました。以上です。それでは一言お願いいたします。天の父様、今日も大切なことをそれぞれに語ってくださったことをありがとうございます。この切り株、この希望が私たちに残されています。信頼して、最後まであなたの働きをそれぞれがそれぞれの地で、行わせてください。祝福します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。